4月もそろそろ終わりになってまいりました。まもなくゴールデンウィークに差し掛かるわけですが、前回に引き続きまして、私の父の書きました、私の城崎の続きを読んでまいりたいと思います。城崎温泉には以前芸者が100人ほどおりました。今はたった一人です。緑のさっちゃんですが、もう60歳を超えました。だいたい芸者になるのは10歳から12歳ぐらいです。お茶屋から学校に行き、学校から帰ってきたら鍵盤に行って三味線などのお稽古をします。京都で行ったら舞妓さんみたいな半玉さんに、城崎の町でもよく出会ったものです。秋祭りの出汁もごひいき筋があって、神の出汁と下の出汁とが競い合うのです。昔は桟敷が設けられ、そこに芸者衆が100人近くも居並ぶものですから、それは華やかなものでした。そして町の人たちも自分のひいき方の出汁を応援するわけです。正月2日はまた芸者衆はみんな髷を結って、初穂に髪をに刺し、着物の裾を持って、10人から20人がずらっと一段になって、お得意さん回りをいたします。ごひいき筋の宿屋に出向くのです。紅葉路はあそこ、緑はこちら、角屋はあちらというふうに、出入りする芸者衆が全員着飾って宿を訪ねるわけで、これが年始めの仕事です。それは綺麗で見事なものでした。芸者衆が宿に入るときには、男衆がついてくる習わしがありました。雪の降るときなんぞは、高下駄で片手で裾を持ち上げて、片手で蛇の目傘を差して歩いていきます。それは一幅の絵でした。まるで上村松園さんの美人画のようです。そして松の内に今度は宿の亭主が自分のところに出入りしている芸者がいるお茶屋に遊びに行きます。その時はお年玉をポチ袋に入れて芸者衆にあげるのです。三味線の音の張りでこれは誰が弾いているのかということが私にも徐々に分かってくるようになりました。私は旅館組合の誘客委員長という役を31歳までやりましたが、その折一年に一回の恩修会に責任者として立ち会わなければなりませんでした。それで毎年見聞きしていると、この子は腕が上がったな、ということが分かってきます。地方、三味線弾きがずらっと並んでいるところに居合わせることもあります。また自分でも遊びに行くので、三味線の合う合わんも次第に分かってくるものです。芸者で売れること売れないことがいますが、それは器量の良し悪しではなく、やっぱり芸が達者かどうかで決まるものです。今日はここまでにしたいと思います。また次回続きを読ませていただきます。